吉田です。
カイです。
あのマイクを変えたんですけども、僕の声はすごい通りが良くなってたりしますかね？
聞いてる感じ割といい感じなんですけど、僕ら収録ズームでやってるじゃないですか。ズームで結構いいなと思っても、ローカルで聞いていまいちなことあるんですよね。これ結構ローカルで後で聞いてみて、どんぐらい音がいいかちょっと楽しみにしてます。
買ったやつがオーディオテクニカの ATH2100XUSB っていうやつですね。USB とあと XLR といろいろ、まあ、あの切り替えられるみたいな。で、ダイナミックのマイクですね。
いくらしました？
1万1800円とか、なんかそのくらい
だ。そんなもんで買えるんだ。USB と XLR 変えられるのいいですね。
そうですね。なんか結構あるじゃないですか。あのオーディオテクニカでも AT2020 の USB とか、コンデンサーで割と定番的なやつとか、ね、あったりして、それにしようかなと思ったんですけども、まあ、もう定番だし、で、この、ね、ダイナミックのこの2100は、10月か11月ぐらいに出てるらしいんですよね。
2020僕も知ってるんですけど、なんか定番マイクとして認識あったんですけど、数字がそれより上になってるってことなのか、2100は。
あっちの方がね、格好はいいというか、なんかそれっぽいんで、あれにしようかなと思ったんですけど、まあやっぱダイナミックの方がこういうのにはいいかなというところと、あと2020買うのもあんま面白くないかな。
まあ確かに、割と定番マイクとして有名ではありますもんね。ああ、いいな。
でも自分でね、ちゃんと使って、自分でこのマイクって、自分が喋った声を聞くことが難しいというか、頑張んないとできないじゃないですか。数週間経ってるんですけど、いまいちね、実感が全くないんですよね。
いや、でもこれでやっと実感できるじゃないですか。ちょっと僕も後で調べてみよう。ちょうどね、欲しかったんですよね、僕。今、最近、新しい仕事でオフィスで仕事してることが多いんですけど、
うん、
それ用にマイク1個欲しいなと思ってて。やっぱ XLR と USB 両方あると便利だなと思ってたん
です。そうですね。でね、これ持ち運びが割と楽というか、2020だとちょっとでかくて、
でかいでかい、
お尻に大きな USB アタッチメントみたいなのがついてくるんで、めんどくさいかなっていうのと、あとちょっと安いっていうのがね。
そうですよね。僕だって2020でも1万円ぐらいしませんでしたっけ。
1万円、2020なだけで1万円ぐらいして、で USB 付きにすると1万6千円ぐらいしたんじゃなかった。1万5千とか6千とか、そんくらいする、うん、
あ、じゃあ廉価版ではあるのか。
うん、だと思う、うん、ダイナミックだから。まあオーディオインターフェース使ってもいいんだけど、なんだかんだでパソコンに直結した方が話が早いんで、なんか USB でしか使ってないっすね。
あ、いいな、ちょっと僕も調べてみよう。
ただね、これすごい、あの使った感じは今のところ分かってないんですけども、買おうと思って調べたら結構面白くて、まあ2020は結構もうレビューの記事とかすげえいろんなところに、まあ昔からの商品だからあるし、いろんなサイトとか販売店で紹介されてるんですけども、この買ったあの2100の方って、音楽制作の人とか、まあ、あるいはガジェット系とかも全然レビューとか紹介記事がないんですね。ほぼないと言っていいようなレベルで、その代わり YouTube にはすげえあるんだよね、
あ、
紹介記事が。
それ結構でもマイクあるあるかもしれないですね、
うん、マイクあるあるだけど、本当に皆無に近いんですよ、この2100を。これどうなのかなと思った時に、あのテキスト系メディアに一切この情報がなくて、まあ、マイクって確かにそうなんだけど、いよいよもってすごいなと思って。
マイクの場合音聞きたくなるから YouTube とかいいんでしょうね。僕もマイクいろいろ買おうと思って調べると YouTube にしかないなっていうのは結構ありましたね、今までも。
まあ確かにね、テキストで書いてもあんま参考にはならないかなっていう気はしますけど、ね、YouTube もそんなに参考になるレビューなかったですけどね。
まあそうですね、
うん、まあそんなにね、 こだわりの製品じゃないんで、なんで自分で使って確かめようかなと思って買ってみました。
ちょっとこれローカル再生の楽しみだな。そういえば、あの久々の通常回で、前回ね、関西さんにゲストで来てもらって、そのおかげでお便りいっぱいいただいてたんですけど、通常回としてのお便りもいただいておりまして、以前の収録回についてコメントいただいたんですけど、はじめまして、初めてコメントさせていただきます。アイスブレイクの回について、アイスブレイク苦手側の僕はすごく共感することも多く、ついコメントを送ってみることに。 僕はお題に対するエピソード選択にすごく悩むところがあります。よくある趣味、最近面白かった出来事、確かにみんな話す側も聞く側も熱量感違いますよね。なのでお昼に食べたカロリー高い順に話すはなるほどなと思いました。そんな中、聞いていた時に思いついたアイスブレイクお題は、スマホの画像フォルダの最新写真、最後に保存された写真の紹介です。撮影した写真、スクショでもちょっとした背景もありつつ、周りに適度にツッコミどころを与えられるのかなと思いました。適度に嘘をつける部分もあり、プライベートな写真は避けられたり、その写真である背景、理由も適度にぼかすことができるのかなと。長々とコメントしてしまいすみませんが、ポッドキャスト楽しく聞いてます。今後の回も楽しみにしています。ということで、アイスブレッカーのやつですね。どうですかこれ。これ僕は結構いいなと思ったんですけど。
スマホ画像の写真、最新の写真見てみましょうか。
僕はね、いいやつ来ましたよ。僕はこれ、
僕ね、すごいやばいやつが出てます。
本当ですか？言えないやつ。
いや、すごいね、説明が難しいんですけど、言っちゃっていいですか先に。
はい、これどうぞ。
自分で言うのが正しいのかしら。僕ね、iPhone のホーム画面が出てますね。
間違って保存した？
なんか iPhone の機能で背面をタップするとスクショを取れる。
あー、はいはい、
あるじゃないですか。
ありますね。
それをね、確か2回か3回タップするとスクショっていう設定してるんで、たまにね、床というか机とかに置くとスクショが取られるんですよ。
なるほどな。あの機能気になってる。そう、誤動作多そうだなって。
うん、誤動作多いね。最近すごいね、ホーム画面とかね、アプリ画面がね、溜まっててこれどうしたもんかなっていうのは結構思ってるんですけど。
まあしょうがないですよね。もう大して容量も食わないし、諦めるぐらいしかないのか。
まあ気づいたら消してるんですけどね。これ多分すごい僕のスクショでは多いですね。
僕はもうスクショカメラ合わせて一番新しいのがゲオのプレイステーション5申し込みの抽選番号控えスクリーンショット。
ああ、なるほど。
忘れずにお控えくださいって書いてあって、2021年はとっとと PS5 ね、手に入れたいですけど。でもこれいいですね。いや、うまいなと思ったのが、最新の写真見たときに絶対に他の写真も目に入っちゃうじゃないですか。
はい。
でちょっとスクロールしたらもっと前見れるから、程よく嘘つけるし、ネタにもしやすいし。
この回って確かあれですよね、リモートでのアイスブレイクって話でしたよね。
そうリモートで。
リモートだと嘘つきやすいというか、スマホの画面が見えないから
そうですね、
言いやすいかもしれないですね、うん、
これ確か面白いな、ちょっと提案してみよう。お便りくれたのが本当か知らんけど、インドネシアの OTK さんってことで、わざわざインドネシアから聞いていただけてるということで、ありがとうございます。
今のアイスブレイクの方ですか？
うん。
あ、そうなの？
信じるならね。うん。いや、とても綺麗な日本語でありがとうございます。
なるほど。ちょっとした嘘もつけますからね、このポッドキャスト
は、ね。そうね。あ、うまい。メタですね。そう、あと、前回かな、関西さん出るの時に、ブルーライトカットの話をしたじゃないですか、メガネ。でね、この間、仕事をずっとしてたら、ちょっと目が痛くなって、で目薬とかさしたんですけど、全然辛くて、でよく考えたら、あ、普通のメガネ使ってたと思って、その場で掛け替えたんですよ。そしたらね、割と目が楽になったんですよね。これは意外にプラシーボじゃないかもと思って、割とありかもしれないです。ただ、最近気がついたブルーライトカットメガネの弱点がありまして、めちゃめちゃ反射するんですよね。
今してます、もしかして。
今してるんですけど、
うん、すげえ反射してるよ。
これすごいでしょ。キャプチャ撮ったら画面分かるレベルじゃないですか。これセキュリティ的にもいろいろまずいなと思って、で僕今まで結構いろんな眼鏡ブルーライトちょっとだけ入れてたんですよ、カット。でこれはいかんと思って、ブルーレイトカットなしのをもう一回作り直したら、もうね、全然違う。分かりますよ、これほら全然反射しないの。
うん、
うん、だビデオ会議とかやるんだとしたら、ブルーライトカット入れてないメガネ持っとかないと仕事上いろいろまずいなと思って。そんなのね、キャプチャされるかどうかっていうと悩ましいところあるんだけど、あんまりよろしくないじゃないですか。本当は一番ビデオ画面を長時間見なきゃいけないビデオ会議でブルーライトカットメガネ使えないってなかなか辛いなと。まあでもそれぐらい効果はあるんだと思いましたね、こんだけ反射するんだったら。
そうかな。僕もね、買ったんですよ最近。
お、どうでした？
2週間ぐらい前に。あると信じていたんだけど、
うん、
最近はつけなくても変わらないんじゃないかっていう気が。
リングフィットやっても変わらない
ですか？リングフィットはつけてやってないです。
それで 変わるんじゃないですか。リングフィットやってみて疲れないかどうかで。
リングフィットの時にわざわざメガネすんの？
いや、でもほら、試し動作確認としては今まで一番辛かったゲーム画面の時に。
あれ、リングフィットは大丈夫なんですよ。あのフィットボクシングです。
フィットボクシング、ああフィットボクシング、
あの的を見るのが辛いっていう話。
それで疲れなくなってたら効果あるんじゃないですか。
かもしれないですけどね。あとさ、色が違うのが気持ち悪いですね。
あー、そう、一気に黄色いですからね。まあでも慣れたな。あ、目本当に疲れないなって実感できたんで。
そうなんだ。僕ね、1週間ぐらい効果あるような気がしてたんだけど、翌週外したらあんま変わんなかったんですよね。なんでね、まだかなり前つばというか。
どうなんですかね、もうこればっかり人によるのかどうかも分かんないですけど。
全然分かんないですね。
僕は目疲れて、うわ、これ以上画面見たくないな時に切り替えて楽になったんで、これがたとえプラシーボでももう全然ありだな
と思います、ね。そう、まあ本当気持ちのスイッチみたいな感じがしてますけどね。
で、思ったより気に入ってます。ただ、ビデオ会議みんな気をつけてねって思いました。
僕はね、40% ってやつを買ったんですけども。
ジーンズですね。
うん、あ、ジーンズか。それね、25にすればよかった。
これもね、すごい細かい話なんですけど、ジンズとゾフ両方でメガネを買ってるんですけど、最近。ゾフだとデフォルトでブルーライトカット入れてくれるんですよね。なんだけど、このジンズ行ったら、プラス5000円ですって言われて、ブルーライトカットメガネが欲しいだけだとすると、ゾフの方が圧倒的に安い。びっくりした。一番安いブルーライトを買おうとしても、5000円のに5000円つけて1万円になりますって言われて、ジンズ。
じゃあ俺は、ん？どっちだ？ゾフか、
うん、
僕5000円でした。
その代わりジーンズはちょっと特殊なメガネが料金内なんですよね。なんか薄い、普通より薄いみたいな、おしゃれメガネみたいなやつが。まあどっちもどっちなんですけど、ブルーライトに関してはでね、ゾフだけ 50% でジーンズは 40% だった気がする。微妙な違いですけど、そんな違いあるんだと思いながら、なんかね、もうその辺のメガネってほぼスペック横並びかと思ったら、こんなとこに結構違い出るなと思ってびっくりしました。
僕そういえば生まれて初めてメガネ買いましたね、サングラス以外。
すごい、結構なことですね、それ。え、目は悪いんでしたっけ、そもそも。
悪くないっすよ。
ああ、じゃあもう本当に目を保護するためだけ
で。 1.0 でもだいぶ落ちてきましたけどね。
まあでも目を守るためだけでもブルーライトは僕はちょっと効果あるかなと思ってますけど。
最近ね、音声といえばクラブハウス、やけに流行ってるじゃないですか。
すごいですね。これ収録してる時点で流行って1週間ちょっとぐらいだと思うんですけど、芸能人がすごいいるぐらいの入り方、すごいですね。
うん、あれどうなんですかね。オフレコ話ができるみたいな立て付けってちょっと危険だなっていう気もしつつ。
そう、これね、難しいのがオフレコ話ができるところになって、基本的に内容は言っちゃいけないんですよね、あそこで起きたことって。ただ、まあ、録音するよとかいうのをみんなが知っていればいいらしいんですけど、つまりあそこで見聞きしたことはここではコメントできないんですよ。だから僕はクラブハウスを聞いた夢を見たんですけど、そう、夢の中で芸能人の人たちが楽しそうに、いやだってここで喋ってることって絶対ここだけなんでしょ、あははって笑っていて、夢の中でね。うん、その認識は必ず炎上するなって思っておきました。近いうちにサクッと事件は起きそうですけどね。
そう、大遅れただなと思って、うん、
まあでも面白いですよね。盛り上がる理由は分かる気はする。
それは分かりますね。
さっと入れてスッと出れて、
うん、
っていう気軽さが、あの気軽さが一番な気はしてますけどね、
うん、でも僕もうちょっと最近は通知を切ったら全然気にならなくなって、あんまり聞いてないです。
もうちょっと使い方がこなれないとな気はしますね。今毎日使い方変わってる気がする。今は結構芸能人の話聞くモードですよね。有名人が次々に来て、昨日かな、僕夜中にワンクロックのタカと山田孝之かがやってるところが5000人が上限らしいですね、今で5000人達してて、日本では一番多かったらしいです。まあ噂なんで分かんないですけど。で、そこ経由でなんか毎日、え、こんな芸能人っていう感じで、芸能人とか有名人がどんどん来てるんで、
うん、
で、テレビもちょこちょこ出てますよね。
うん、
あのね、この辺の温度感面白いなと思って、若干その、 古い話言いますけど、ツイッター流行ってた頃ってこんな早くテレビに登場しなかったですよね。
そうですね、
MX 頑張って紹介してくれたぐらい。
そうなんだ。
MX 結構ネットになんかブログ TV とか出るじゃないですか。
だってあれですよね、最初に登場した芸能人が広瀬香美でびっくりしてたんですもんね。
そう考えるとね、もうツイッターがこんだけ普及してるところに出てきたからっていうのは大きいと思うんですけど、割と著名人の方々が楽しそうに使っていて、
まあみんな SNS 使ってるから当たり前って感じになってますよね、うん、
まあただ熱が冷めたら引きも早そうな感じでありますけどね、やっぱり疲れるんで。
で面白いやつは本当に面白いんだけど、
うん、
あれですね、雑談って基本的に面白くないじゃないですか。
うん、2種類ありますけどね、あの芸能人の雑談は普通に面白くて、もう一個全然違う人たちが喋ってる雑談は意外と面白いです。なんだろうな、喫茶店にいたら隣の人たちの会話やたら面白いみたいなのが必ずじゃないんだけどたまに当たりがあるみたいな楽しさはありますね。ただそれが目当てかっていうと、それではそのために喫茶店行くわけじゃないじゃないですか。もうちょっと使い方が広まるといいのかなと思いますけどね。友達とやる分には楽しいし、
うん、なんかね、先週の4日ぐらい前にやって、その次の日までは結構ずっと一日中聞いて楽しかったんですけども。
あ、そうなんだ、意外。はい、
あの人の話を聞いてただけで、なんかその翌日が、まあ土日でちょっと人が変わったとかもあると思うんですけども、
うんうん、
あんまりいい番組なんていうんだこれがなくなってきたというか、はまんなくなってきたというか、なんかソーシャルグラフが広がりすぎた。
あ、分かります
ね、なんか遠くへ行ってしまった気がしてますけどね。
先週末ぐらいだと結構懐かしい友達でやろうぜみたいなのがあったんですけど、今週特に平日は余計そうですけど、本当にちゃんとした人たちの番組が増えている気がする。これもうちょっと身軽にできるといいですけどね。
そうですね、
ただ本質的な楽しみ方でいうとコミュニケーションのところに関しては、僕ズーム飲み会でも別に同じだなと思っていて、ズーム飲み会ってハードル高いんですよね。中に誰がいるか分かんないとか。
あ、そうですね、誰がいるか分かるっていうのが一番いいかも。
そう、また入ってから抜けにくいみたいなところがあるんで、あの出入り自由感が、ああいうビデオチャットとかにあればそれでいいのかなっていう気もしますけどね。顔出ししたくないとかもちろんありつつ、ちょっとコミュニケーションするには辛いとこもあるじゃないですか。もうテキスト絶対できないし、 URL ぐらいは投稿できるようになるとかいう話はあるらしいですけど、いや、すごい面白いですよ。だから今あれ、もともとアメリカで先行してローンチされてるじゃないですか。そこの人たちが定期的にクラブハウスでいろんな話をしてて、それを聞いた人が日本語に訳して伝えるみたいなね、なんか中国からの文化伝来みたいなものになってるんですけど、それいろんなとこから実際にはこういう仕様になってるらしいよみたいな。でね、これももう結構には古い話題になってると思うんですけど、今ホットなのが無言ルームでフォロワー増やし合いましょうみたいなやつ。
あ、
これは利用規約違反ですっていうのが広まって一気になくなりました ね。
そ う、 ね、そういうのが目についた頃からだいぶ冷めてきたというか。
ああ、そうですね、
うん、もういいかなっていう気持ちにはなりました。
これ使い方が何種類かあると思ってて、今ちょっと番組っぽいじゃないですか、コンテンツというか。だとすると最初から聞き逃すアウトなんですよね、番組で考えると。聞く楽しみのあるコンテンツとしてはね。でもみんな予告はしてくれるんだけど、それを相当意識してないと最初から入れないし、やっぱりアーカイブの方が強いよねっていう流れにはちょっと慣れそうな気がしますけどね。ただコミュニケーションの軸でいくと、やっぱりあのリアルタイムに参加した人たちは上がってきてよとか、友達の友達が入ってくる楽しさはあるんで、でも結果ポッドキャストとかもしくは音声コミュニケーションの新しいサービスとか、そっち広がるきっかけになりそうな気がしたんですけど、ね、もしクラブハウスがダメだったとしても、みんな音声の楽しさみたいなのはちょっと広がった気がする。
面白いんだけどね、なんかこのクラブハウスのくだりがちょっとつまらないクラブハウス番組みたいな感じ。
あー、それもわかる、それも確かに。そしてクラブハウスだけでもこれもう一本いけんじゃないかぐらいの長さ、ね、あとね、問題はね、これね、旬にめちゃめちゃ影響されるので、出したタイミングで全然話が違う話なんですよね。じゃあクラブハウスはね、本当にタイミングによっていろいろ 見え方変わると思うんで、
はい、
これが配信される頃にどうなってるかまたちょっと違うと思いますけど、その時はその時間軸の違いを楽しんでください。
はい。